恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。ヨハネの17章のイエス様のお祈りを学んでいますが、今日はその3回目、17章に入って3回目、その祈りの最後の部分からご一緒に学んでいましょう。イエス様のお祈りを見ると、そのお祈りが次第次第にこう広がっているのを見るのです。イエス様は17章の最初のところで、まずご自分のために祈られました。すなわち、私の栄光を表してください。世が作られる前に私があなたと一緒にいて持っていましたあの栄光で私を輝かせてくださいと、まず祈って、そして先週の部分で、今度は弟子たちのために祈られました。ここにいる弟子たちをお守りください。また、性別してください。清め分かってくださいと祈られました。そして今日のところで今度は20節。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。イエス・キリストの弟子たちの説教、弟子たちの伝道によって信じ救われる人々のために祈る祈りに広がっています。すなわち、その祈りは全世界の全歴史のすべてのクリスチャンのためにイエス様はお祈りをしているわけです。自分のところから始まって弟子たちに、そしてすべてのクリスチャンたちのためへと祈りが広がっていきます。私たちもイエス様に学び、特に祈りを学ぶものとして、そのように祈りを拡大させていくものでありたいと願うのです。祈りといえばいつも自分のことだけ、天の神様、今日も私を守ってください。私の子供たちと、じいちゃんとばあちゃんと、父ちゃんと母ちゃんと、そう、それと思い出しました。うちのポチが最近食欲がないのです。食欲をつけてください。それだけしてくれればいいです。他のことはどうでもいいですから、どうぞ私の家族を祝してください。まあ、そこまで露骨には祈らないにしても、しかし祈りの範囲が自分の生活、自分の世界だけに留まっているとすれば、それは悲しいことです。また、教会の祈りとすれば、どうぞ神様、私たちの教会だけを祝してください。他はどうでもいいですから、ここが祝されればそれでいいのですと。もちろん自分たちの教会の祝福のために祈るのは大切です。でも、私たちはそれの祈りをさらに拡大していく必要があるわけです。皆さん、祈りの翼に乗ってというご本をご存知でしょうか。とても素晴らしい本なんですが、ところがですね、祈りの翼に乗ってという題名のこの本はですね、あんまり売れませんでした。まあ、版を重ねることはなかったのです。ところがですね、それを出した出版社が、同じ内容で題名を変えたんです。祈りが苦手と感じているあなたへというふうに題を変えまして、表紙を変えて売り出したところが、それがまたよく売れて版を重ねています。まあ誰あろう私の書いた本なんですけど、まあご心配なくたくさん売れたとしても、印税は私の方に入らないようになっています。EHC というですね、このトラクト伝道のグループがこの本を出しまして、そしてその入ったお金は全部、この EHC への献金という形で、こちらには全然回ってこない形になっていますので、私はね、蔵を建てるわけではありません。ですね。言いたかったのは、この題名です。祈りには翼があるのです。ぜひですね、その祈りの翼を買って、世界を飛びかけてほしいのです。せっかく祈りの翼を持ちながら、鶏のように自分の庭の中でコツコツコツコツですね、ミミズを追いかけているようなことでは、せっかくの翼がもったいないのです。大いに翼を羽ばたかせて、祈りを広げてほしいのです。全世界をですね、この祈りの翼を買って飛びかけてほしいのです。 さて、イエス様はここで、すべてのクリスチャンのために祈っておられるのですが、何を祈っているのか。今、読んでいただいたところ、皆さん一読をして、わかるように、イエス様はここで、繰り返し繰り返し、同じことを祈っておられます。それは、一つとなるということです。21節で、それは父はあなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。22節の後半、私たちが一つであるように、彼らも一つであるためです。23節、私は彼らにより、私はあなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。実は、先週のところでも11節のところで、すでにイエス様はそのことを祈っておられました。あなたの皆の中に彼らを保ってください。それは私たちと同様に彼らが一つとなるためです。この一つとなるようにというイエス様の祈り、それは今に始まったことではなくして、すでに見ましたヨハネ伝の10章のところでも、10章の16節でイエス様はこう語っておられました。私にはまた、この囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。イエス様はいつも救われた者たちが一つの群れになることをずっと思い描いておられたわけです。今日、報告ありましたように、夕方から道路社会がですね、なんとテルメ金沢で開かれる。まあ前回の道路社会の時に、なんとかゆっくりできるところを会場にしてくれんかというですね、ある先生の要望がありまして、ゆっくりできるところ、あんまりキチキチでなくてゆったりしたいっていうんでですね、じゃあっていうんで、テルメ金沢をですね、会場に選んで、私は幹事役をさせられているんですけど、ですね、こんばん。研修があって、夜遅く温泉に浸かっている、そこで突然私の脳の血管が切れて、今晩死んでしまわないとも限らないわけです。もしも今日私が死ぬとしたら、残す家族に対して、また教会の皆さんに対して何を言い残すだろう。やっぱりイエス様のようなそんな言葉じゃないかなと思うのです。私が亡くなった後、どうぞ、兄弟、揃って、お母さんを守って、仲良く生きてほしい。教会の皆さん、いなくなったら、一番の大きな問題がなくなったことですから、喜んで、心一つにして、ぜひ、教会を前進させてくださいとですね、そういったことを願うんじゃないでしょうか。一つにしてください。イエス様は今、弟子たちを残して、父なる神様の身元へと、帰ろうとしています。ところが後に残す弟子たちはといえば、この最後の晩餐の席でさえも、この中で一番偉いのは誰だろうと腹の探り合いをしています。彼らは互いに相手を出し抜こうとしたり、妬んだり、悲んだり、争ったりしています。ですから、イエス様がいなくなった後、弟子たちの状況は目に見えるような気がするのです。ですから、イエス様はここでひたすら一つのこと、祈りの最後の部分で、彼らを一つにしてください、一つにしてくださいと祈るのです。イエス様が、彼らを一つにしてくださいと祈られる、その目的は何なんでしょうか。21節。後半。そのことによって、あなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。クリスチャンたちが教会が一つになっていることによって、それを見ることによって世が信じるためです。同じようなことが23節にも出てきます。後半を見ると、それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らをも愛されたことと、この世が知るためです。神様を知らない、キリストの十字架の愛を知らないこの世が、神様を信じようとしないこの世の人たちが、なんと、 クリスチャンたちが一つになっているのを見ることによって、神を知り、キリストを信じるようになるためと、イエス様は祈られるのです。こうやって見ますとき、イエス様の心の中にあった、お心の中にあった、この世の人たちがどうすればキリストを信じるようになるのかの秘訣、秘密が明かされているように思います。二つのことによって。第一番目は、イエス様を信じる者たちが一つになって、まさに心を一つにして愛し合っている姿を見るとき、この世の人たちは、ここに何かがある。ここに確かなものがあると、主をそこに感じるのです。しかしそれだけではダメです。もう一つのことがあります。すでに読んだように二十節です。私はただこの人々のためだけではなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにも。もう一つのことは、彼らの言葉によって信じるということです。いつも言いますように、教会には二本の足が必要なのです。日本の足、それは神様の愛を語るということと、神様の愛を実際に見せていくということです。ただ語るだけではなくして、本当に神の愛に生きていることを見せねばならないわけです。この二つが、いつも健康に進んでいくとき、この世の人たちはそこを見て、それを見て、それを聞いて、キリストに導かれるようになると、イエス様はここではっきりと、どうしたらいいのかを私たちに教えてくださっているわけです。クリスチャンたちが愛し合って一つになっている姿を実はこの世の人たちは見たいのです。ところがしばしば聞かれる質問に、キリスト教もやっぱり仏教と同じやないか。仏教はいくつにも宗派が分かれて、お互いにうちが本当やうちが本当や本山やと喧嘩したり、金よこせよこさぬの喧嘩ばっかり。キリスト教はそうじゃないと思ってよく調べてみると同じじゃないですか。たくさんの教派があって、分裂していて、互いにいがみ合ってるんじゃないんですか？アイルランド紛争なんか見ると、プロテスタントとカトリックが互いに武器を取り合って殺し合っている。何ですか、あれは？キリスト教もやっぱり同じじゃないですか？教会が分裂し、分かれている姿がとても悲しくがっかりするもののようです。確かにキリスト教の中に大きな分かれ方があります。一番大きなものは身近なものとすればカトリック教会とプロテスタント教会です。ローマカトリック教会とプロテスタント教会、これははっきり二つに分かれています。私たちはこのプロテスタント教会、信教に属するわけですが、しかしプロテスタント教会も一つかというと本当にたくさんに分かれています。私たちの教会は看板にはそうありませんけれども、もしはっきりと書くとすればバプテスト教会です。信仰の立場はバプテスト。アメリカに行くとこのバプテスト教会一番多いんです。でもこのバプテストの中だけでもアメリカでよく言われる言葉は魚の種類ほど分かれてるって言うんです。まあですね、本当に様々に分かれています。私たちの身近な、例えばこの金沢。この金沢の町の中にある教会の教団、教派の名前。どれだけ挙げられるでしょうか。第一礼拝では皆さんに挙げていただいたんですけども、ここではちょっと混乱しますから、私が言いますけれども、一番たくさんの数のある教会は、日本キリスト教団。うちながにもあります。日本キリスト教団の教会がいくつもあります。また、日本同盟キリスト教団。中央教会とか、志島の教会とか、同盟。また、日本バプテスト連盟。笠間にあるバプテスト教会。また、インマヌエル教団。また、日本アッセンブリー教団、日本バイブルバプテスト、日本改革派教会、聖イエス会、聖ヨハネ教会、これは聖公会の教会、石引きにあるでしょ、 お花がとっても美しいあの教会、聖公会の聖ヨハネ教会。それに忘れてはならないのが聖書教会連盟。まあですね、同じこの地方の都市にあっても、いろんな教会があります。なぜ教会っていうのはこんなにいろいろ分かれているんでしょうか。一つになればいいじゃないですか。一つになる動き、昔からあります。1948年8月23日、オランダのアムステルダムで会議が開かれまして、世界キリスト教協議会というですね、グループが結成されました。それを英語で読むと WCC。C を一つカットしないように WC になっちゃいます。ワールドチャーチカウンセルというですね、このWCC というグループができました。この WCC に属する教会、プロテスタント教会、英国国教会、聖公会です。英国国教会、ギリシャ聖教会、そしてローマカトリック教会もオブザーバーを送って仲間に入っています。なんと、ほとんどのその教派がそこに加わってきて、そして、今日の御言葉、ヨハネの福音書17章21節、彼らが一つとなるため、この言葉をモットーにして、教会は一つになりましょう。イエス様がそれを祈られたんだから、一つになりましょう。すべての教団教派、一つになりましょうよ。そういう動きです。そしてその動きはさらに進んで、すべての宗教は一つになりましょうよ。と言って、いろんな宗教も呼んで、宗教も一つにしようという動きへと、こう、つながっていくのです。まあ、こういった一つの動きの中から生まれてきた日本の産物が、新共同訳聖書。カトリック教会とプロテスタント教会が合同で翻訳して出した聖書です。ですから、その中には、私たちの聖書66巻プラス、カトリック教会がどうしてもこれだけは入れないとは済まされない、外典と言われるものも中に入っているわけです。このような人たちは、そういう動きを見ると、はあ、それでこそいいです。それでこそキリスト教会、心広くって寛容に、違いを超えてみんなで一つに結集している、それこそ素晴らしい動きです。内灘聖書教会もそうでしょう。いいえ。私たちはそのような動きに対して加わることはできないのです。イエス様が彼らが一つになるようにと祈られたのはそのようにただ組織的に一つになることではないのです。聖書の教えのいろんな違いを超えて、もう聖書のいろんな教えをやめて、もう神は愛なりというこの一言で結集しましょう。他のこといいです。神は愛なりに頷くことができたら一つになりましょう。でも神は愛なりだけで私たち一つになることはできない。本当にイエス様が祈られたのはただそういう形で組織的に形式的に一つになることではありませんでした。もう一回21節。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように彼らが皆一つとなるためです。彼らが皆一つとなるためです。それはどのようにですか？父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、父と子の交わりのその深まりのような、そのような一つになるようにと祈られているのです。それは形だけの一つではありません。本当に深い、本当に高い一致なのです。では、どうすれば、イエス様が祈られているようなそんな深い一致を私たちは見ることができるのでしょうか。この小さな一つの教会の中でさえも、30年近いこの教会の歩みを振り返るとき、様々な誤解が、様々な争いが、様々なつまずいたつまずかせたの、そのような裁き合いが起こってきます。一つの教会になるために、私たちはもっと一緒に腹を割って、テレビ金沢にでもみんなで行って裸になって裸の付き合いをして、一緒にもっと食事したり、一緒に遊んだりして、もっとやっぱり一つに仲良くなるようにすればいいんでしょうか？皆さん、教会が一つになるっていうことは、そういうことではないのです。教会が一つになるっていうことは、そのようにお互いで一緒に もっと時間を過ごしましょうという形で一つになる、そんな一致ではありません。教会はそのような仲良しグループ、仲良しサークルにしないでください。それは教会ではなくなってしまいます。みんなで共に心を合わせて一つになっていきましょう。そんな自分たちで一つになれるようなものではないのです。イエス様がこの祈りの中でどうしたら一つになることができるか、どこにその一致の秘訣があるのかを同時に祈っていてくださいます。二つのこと。第一番目は24節。父よ、お願いします。あなたが私にくださったものを私のいるところに私と一緒におらせてください。あなたが私にくださったもの、すなわち、キリスト者クリスチャンを私のいるところに私と一緒におらせてください。クリスチャンの一致というのは、キリストのいるところに本当にですね、こう、一緒にいることによって、キリストを中心にして初めてできる、そこに出来上がっている一致なのです。私たちがどんなに一つになりましょう、心合わせましょうと言って、お互いに顔を突き合わせて目を見つめ合っていたとしても、そこにイエス様の祈られた一致はありません。そうではなくして、私たちがお互いではなくして、イエス様に目を向けて、イエス様に耳を傾けて、イエス様に心を奪われて、イエス様の素晴らしさに圧倒されて、イエス様のその栄光の輝きに私たちが圧倒されるとき、実はそこにすでにある一致なのです。よく、教会が20名、30名のときには、もっとお互い距離が短くって、もっとお互い親しくって、昔は良かったな。しかし、人数が増えてくると、なんとなく寂しくなってしまって、交わりが薄くなって、皆さん、それは交わりということを、社交ということと誤解しているのです。聖書が言う交わり、主にある交わり、教会の交わりというのは、社交という意味ではないのです。社交的になる。本当のお互いに名前を知って、もっとお互いの、もう酸いも甘いもお互いをよく知り合って、本当に親しくなることが教会の交わりだと思っていると、そこにある交わりは教会にある、主による一致では違うのです。以前に、吉持明先生を私たちの群れにお招きして、メッセージをしていただいたときに、たくさん、印象に残っていることがあるんですけど、特別に心に残っている一つのことがあります。それは交わりについて語られた段落です。主にある交わりとは、イエス・キリストを中心にして、遠くにいた私たちがだんだんだんだん近づいてくる。イエス様に近づけば近づくほど、お互いイエス様に近づけば近づくほど、離れていた時には離れていたけれども、近づけば近づくほどイエス様という中心に、円の中心に近づけば近づくほど、お互いは近くにいる。主による交わり一致というのは、イエス様に近づいた時にそこに出来上がっている、その距離の近さだというのです。本当に、イエス様を無視しないで、イエス様に近づいて、イエス様に心を開いて、イエス様に心が圧倒されて、イエス様を力いっぱい賛美しているとき、はっと気づくと、そこに本当に主を中心にした素晴らしい交わりがすでに与えられているのです。パウロはエフェソ人への手紙の第4章のところでそこに書き出しましたが、4章の2節から6節、こう書いています。謙遜と乳和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つ、もののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。パウロはここで、本当に言葉を選んで私たちに、一致とは何かを教えてくださいました。それは、パウロは決して私たちに、一致を作りなさいとは教えていないということです。ここに、御霊の一致を熱心に保ちなさい。一致は作るものではなくしてすでに与えられています。イエス・キリストにあって私たちは一つにされているのです。それを熱心に保ちなさい。 熱心に保たなければ、それはしばしば壊されるからです。イエス様を信じるということによって、私たちはこの世のどんな絆よりも深いところで結び合わされています。確かなもので、永続的なもので、私たちは一つにされているのです。同じ御霊の働きによって、同じキリストの体に属するものとなり、同じ望みに生かされ、同じ信仰、同じバプテスマ、同じ神様。私たちはこの同じ信仰に生きるとき、教派、教団は違っていても、先ほどたくさんの教会を挙げましたけれども、ほとんどの教会と、そのお互いの違いは認め合いながらも、本当に真のある兄弟姉妹として、教団を超えて私たちは交わることができますし、主にある兄弟姉妹として互いを尊敬することができるのです。プロテスタント教会っていうのは、本当にですね、聖書の解釈の違いのためにいくつかのグループに分かれています。そして解釈の自由を認めるんです。上に誰か偉い人がいて、この御言葉の解釈はこうである。それ以外の解釈は許さんではなくして、バプテスマの仕方は、やっぱり水全部の中に、水の中に体を沈めるべきだと私たちは信じてますけど、いえ、水の量関係ないです。適齢でいいです。そういう人たち、私たち認めることができます。教会の政治のやり方は、ですね、総会で決めるべきです。いえ、ある教会では、いえ、選ばれた長老たちが決めればそれに従うんです。それも私たちは認めることができます。いろんな違いあっても、私たちはそれをお互い聖書の解釈の点で絶対にこうだと言えない部分がいくつかありますので、その辺の自由を認めた上で、でも一番大切な点において一つであれば、私たちは本当にお互い交わっていくことができるし、尊敬し合うことができるのです。さあ、第一番目のことはですね、イエス・キリストを中心にしたところにある交わり。第二番目、26節です。そして私は彼らにあなたの皆を知らせました。またこれからも知らせます。それはあなたが私を愛してくださったその愛が彼らの中にあり、また私が彼らの中にいるためです。どうしたら私たちは一致を保っていくことができるでしょうか。その鍵はここにあります。あなたが私を愛してくださったその愛が彼らの中にあり、神様の愛があなたに私に注がれています。この神様の愛に生きるとき、私たちはその一致を熱心に保っていくことができるのです。神様のくださっている愛、それは許す愛であり、生かす愛であり、互いに使い合う愛であり、相手を尊ぶ愛です。本当に神様は、こんなどうしようもない私を、イエス・キリストの十字架のゆえに、ただ憐れみによって、恵みによって、何の良いこともないのに、不敬虔なものなのに、許してくださいました。許す愛で愛してくださいました。こんな神の前に死んだ犬のような、そんな存在を、神様は生かす愛で愛してくださいました。また、イエス・キリストは使える愛をもって、神であるのに、神であることを固執すべきことを思わないで、それを投げ捨てて、人間となって、いや、しもべの姿、一番恥ずかしい犯罪人、十字架にかけられるまで、自分を低くして、自分の命を最後の血の一滴までも絞り出して、私たちのために仕えてくださいました。まさに仕える愛で愛され、また、こんな、自分でも愛想が尽きるような存在を、お前は高価で尊いと、お前は滅んではダメだ、虚しく人生を生きてはダメだとですね、尊んでくださる、そんな愛で愛してくださいました。この愛、許す愛、生かす愛、また、使える愛、尊ぶ愛、こんな愛で愛されていることを知れば知るほど、私たちも、小さなことで、どうしても許せない。あの人はどうしても許せない。いつか仕返しをしなければと、とてもとてもそんなことのできない自分であることに気づくのです。あの人はあんなことをした、こんなことをした、と、 裁いている私は、神様の前にその何百倍、何千倍もの罪を犯しながら、しかしキリストの十字架のゆえにそれが許されているのです。この神様の愛を私たちは知るとき、とてもとても裁くことができない。許さないでいることはできない。蔑むことはできない。私たちも許す愛をいただき、相手を生かす愛をいただき、使える愛をいただきながら、互いを尊びながら生きたいのです。ところが、残念なことに、そんな驚くべき神の愛に愛されながら、許されながら恵みを受けていることは、重々知りながら、体験しながら、じゃあ自分はどうかというと、そう簡単に許せない。愛せない。忘れられない。尊ぶことはできない。使えることはできない。そうできたらね、それは理想だけど、現実はそうはいかないという、そういう現実に皆さん、私はみんな日々ぶつかっているんではないでしょうか。なかなかそうは綺麗事のようにはいかない。それは理想だけど、現実は確かに肉にある間、私たちはその現実の中で、理想と現実の狭間の中で、自分が偽善者じゃないかと思うほど本当に落ち込んだりするのです。だからイエス様は祈ってくださり、だから私たちに祈りを教えてくださっているのです。私たちは理想的ではないでしょう。現実は本当にまさに鶏が庭をつつくような生活に終始しているでしょう。だからこそ私たちは祈るのです。主よ、どうぞ、私は許すべきなのに許すことができません。愛すべきなのに愛することができません。主よ、私を許すことができるように、愛することができるように私を変えてください。そこに祈りがあるわけです。すべてのことができるんだったら祈りは必要ないかもしれません。だからこそ祈るのです。さあ、最後に以前にも皆さんに紹介した熊本県人吉市にいらっしゃった松尾修霊さんのお証をして終わりたいのです。このお証は二度目なんですが、松尾さんは元僧侶、人吉で大きなお寺のですね、僧侶を務めている方だったんですが、イエス様を信じて僧侶を辞め、寺を出て主に仕え、天に召された方です。そのきっかけは奥さんです。駅前で配られた特別伝道集会のチラシを見て、生まれて初めて教会の門をくぐりました。お寺の僧侶のお坊さんのですね、奥様が。ところがですね、その時のお話は全くわかりませんでした。ところがですね、この奥様のですね、心を捉えて離さなかった一つのことがあります。それは、教会の中に漂っていた何とも形容しがたい柔らかい雰囲気、和やかさだったのです。年寄りと若い者、男と女、いろんな人たちがですね、集まりながら、どうしてこれほど和やかにしておられるのか、それが不思議だったのです。夫人は感動してお寺に帰ります。自分の寺の現実とあまりにもかけ離れている、その教会の麗しい交わりと一致に見せられて、この奥さんは翌日も教会の伝道会に、そしてやがて信仰を告白するようになりました。こともあろうに、寺の僧侶の奥さんがキリスト信仰を持ったっていうんですから、大変な騒ぎです。まだ信仰を持っていなかった松尾さんは何度も何度も奥さんにですね、キリスト信仰を捨てるように迫ります。しかし迫っても、奥さんは頑としてキリスト信仰を捨てようとしない。そんな中で、ご主人は奥さんが本当の信仰を持っていることに気づきます。そして、松尾さん自身も聖書を学び、そして信仰を持って、二人はすべてを捨てて、寺を出て、その同じ町で、キリスト信仰に生き、伝道に生きるようになったのです。以前にも紹介しましたが、もう天に召された松尾さんの、もう書かれた、絵をまだですね、この書をですね、どこにも書けてないので、時々こうやって見せないとですね、これあるんですよ、どこに書けたらいいですか、何か一絵があったら教えてください。ですね。平和を作るものは幸いです。 の言葉のですね、松尾さんの残された書のですね、もう残り少ない一つをいただいてきましたので、これがですね、額に入れられてあるわけです。本当にですね、この松尾さん、素晴らしい証の生涯を送られたご夫妻なのですが、このお二人を救いに導いたもの、それはイエス様を信じる者たちのうちにある不思議な一致、他では見ることのできない和やかさの中に惹かれるものを持ってキリストを信じるに至ったわけです。確かにイエス様が祈られた祈りはそのようにして今も答えられているのです。主が私たちの教会もそのようにさらに用いてくださるようにと祈りましょう。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。